耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。本日はスピリチュアルブームを呼んだカウンセラーの飯田文彦先生の本をご紹介します。200万部を突破したベストセラー生きがいの創造シリーズの著者であり、今回の本はその実践編ともいえる一冊。これは実際にですね、本を手に取った人が自分で好きなページを開いて、そして自分で書き込んでいくというユニークな本なんですけども、今回これ僕も実際にやってみました。そして今回のラジオではなんと著者の飯田文彦先生がですね、お忙しい中時間を割いてくれまして電話出演してくださるということで、一体どんな本なのか紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は彩雲出版より出ております飯田文彦著、幸せの種、あなたを守り高めてくれる光の言葉という本です。まずは著者のご紹介ですが、飯田文彦先生、1962年広島県生まれで、経営心理学者、カウンセラー、音楽療法家、そして作家でもあります。1990年から19年間、福島大学経済経営学類の助教授、教授を務めて、東北大学大学院、筑波大学大学院などでも開講されていました。2009年3月末で、教授職を辞しまして、誰のいかなる悩みに対しても飯田自身が長時間をかけて無償でカウンセリングを行うという社会奉仕施設光の学校を設立。また飯田文彦メンタルヘルスマネジメント研究所も開設しまして、一般企業や医療、福祉、教育機関などの依頼で経営コンサルティングも行っています。で、著書には、総計200万部を超えるベストセラーとなった生きがい論シリーズをはじめ、数々の学術論文、論説などを発表されています。今回紹介するのはそんな飯田先生の代表作でもある完全版生きがいの創造、スピリチュアルな科学研究から読み解く人生の仕組みという本の実践編にあたります。今言いましたけど、この完全版生きがいの創造、スピリチュアルな科学研究から読み解く人生の仕組みという本ではですね、死後の命はまた生まれ変わり、死後新しい人生修行のために生まれ変わりが行われていくといったことが書かれていました。で、飯田先生の研究とご自身の体験を紹介していきながら人生の仕組みを解明していくというもので、人はなぜこの世に生まれ、そして死んでいくのだろうか、そしてその人生を選んだのが前世の自分であるということは何を意味するのか、人生で生じる出来事に対して全てが意味あるもの、価値あるものというもので、人生の仕組みを明らかにすると生き方を考えるきっかけになるっていう感じでしてね、スピリチュアルで興味深い内容のものだったんですが、で、今回紹介するのはそっちじゃありません。幸せの種、あなたを守り高めてくれる光の言葉、こちらの本です。こちらの本は社会奉仕施設光の学校で飯田先生のもとに来られる悩みを持った方たちの声を聞いているうちに、結局のところ自分を変えるのは自分自身しかいないのであり、カウンセラーである私にできるのは皆様の心に幸せの種をまいて差し上げることだけなのだということに気づかれて、その手助けができる本をと書かれたものなんだそうです。本書の中には55個の幸せの種が書かれています。まあ、1日に1つだけページを選んで、それがですね、その日のあなたの運命のページなんです。で、この開いたページに書いてある言葉について、まあ、いろいろと自由に思いを巡らせます。中には質問がありまして、まあ、反論してみてください、絶賛してみてください、そしてあなたの今の状況に当てはめてみてくださいなんていうふうに書かれてるんですけども、その巡らせた思いをページに書き込みます。そう、ノートみたいになってるんで書き込めるんですね。で、まあ、一日に一つページを開いて、どこから読んでもいいんですけども、それが、まあ、あなたをね、こう幸せにするというか、そういう内容なんですよね。で、まあ、過去に開いたり書き込んだりしたページは別にいつでもね、何度でも引き直して構いませんので、まあ、飯田先生によると、そのページの端っこの部分を折っておくと開いたページがわかるんで、まあ、ぜひそうやってね、全部のページが折れるように選んでいってくださいなんていうふうに書いてありましたけども。これね、実際僕もやってみたんですけども、僕が選んだページはですね、一番最初の、幸せの種1というやつで、書かれてた言葉はこうでした。あなたの悪口は一切気にする必要はない。なぜならその動機のほとんどはあなたに対する嫉妬だからだ。あなたの悪口を言う人はお気の毒なことに、本当はあなたが羨ましくてたまらないのだ。ある人に悪口を言われた時点で、もうすでに あなたはその人に勝っているのだから、勝者の態度で余裕を持って接し、あなたに負けて悔しがるその人を悠然と見下ろしながら受け流せばよいのである、てなことが書かれてまして、まあこれについてね、まあ疑問反論を出したり、まあ真意を探って絶賛してみたり、まあ自分の体験現状悩みなどに結びつけてみたりというふうに、いろいろ考えていくのがこの本の楽しみ方です。実際僕が考えたのはですね、まあカットされるかもしれませんけど言いましょうか。まあ、まず疑問反論としては、まあ、悪口を言う人にもやっぱ自分の考えとか信念があって良かれと思って言ってるんじゃないかなと、別に負けたなんていうふうには思ってないんじゃないかなっていうのが一つで、あとはその悪口って言っても自分で、あ、これは自分の欠点だなって認識してるところを言われたなら、それは直さなきゃいけないんじゃないかななんていうのが僕のまあ疑問と反論でした。で、真意を探って絶賛してみると、まあ、これ実は僕が新刊ラジオで普段やってることなんですけど、まあ、他人の悪口を気にして自信をなくすよりも、自分自身を信じる、つまり自信を持って、したたかに生きることの方が大事だという教えなんじゃないだろうかと。そう、他人の悪口を気にしない。悪口を言われた時点で自分が勝者だと思うっていう教えは、自分に自信をつける考え方として非常に素晴らしいと思います。そう、だって悪口言われて自信なくす人って本当に自分に自信ないと思うんですよ。そうじゃなくて、あー悪口言われちゃった、なんだ俺こいつに勝ってんのかぐらいな傲慢な考え方の方が絶対自信がつくと。で、それをまあ自分の体験現状悩みに結びつけてみると、まあ僕こんな仕事してるのでね、悪口ってわけじゃないんですけど、お前もっとこうしろよとか、お前のこの声が気に食わねえんだよっていうことをいろんな人に言われます。で、その度にへこんでいたんだったら体と心が持ちません。なので、まあ、僕もあんまり気が強い方ではないんですけど、悪口を言われたら、あ、もうこの時点で僕はこの人に勝ってるんだなぐらいの、ちょっとね、自信満々な態度で臨んでいけば、より良い人生が送れるのかななんていうふうに思いましたね。という感じで、まあ、一つの言葉からいろいろ考えられて、まあ、楽しめる一冊なんですけども、本日、こちら著者の飯田文彦先生とお電話がつながっておりますので、ここから先はちょっとね、飯田先生にお聞きしようと思います。早速なんですけれども、はい、飯田先生の方からですね、ちょっとご挨拶、はい、こちらの我々の番組のリスナーさんにご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。
ご挨拶ですか。
はい。
皆さんこんにちは。飯田文彦です。
ありがとうございます。はい、
そんな感じ。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。で、早速なんですが、こちら、幸せの種、
はい、
あなたを守り高めてくれる光の言葉という本なんですが、
はい、
普段はあまり見ないようなタイプの本になっていますけども、
そうですね。
はい、もういわゆるノートというか、メモというか、
はい、
そちらが多め、はい、これはどういった狙いで書かれたんでしょうか。
まあ、カウンセラーというのはですね、
はい、
まあ、よく誤解されるんですけれども、
はい、
人を救う仕事だというふうに誤解されるんですが、うん、
はい、
実際にはそのカウンセラーが誰か他の人を救うということは不可能なんですよね。人は他の人から救ってもらうことは不可能で、うん、自分を救えるのは自分しかいないんです、
はい、
ですからもしそのカウンセラーが自分が目の前にいるこの人を本当に救いたいと思ったら、
はい、
きっと失敗ばかりになってしまう。
うんうんうん、
例えばその、東日本大震災が起きた時にも、
はい、
ボランティアの方々が現地に入って地元の人の話を随分聞くというカウンセリングのボランティアをしてくださったんですけれども、
はい、
目の前の人を救おうと思ってもなかなか救えないと。で、自分の無力感を痛感して、そのボランティアの方々自身が、うつ状態になられた方が大変多いんですよね。
ああ、そうなんですか。
それはカウンセリングについて、まあ、プロの方ではなくて一般の方なので、
はい、
本気で救おうとしてしまったんですよ。本当に善意の方々なのでね、
はい、
そうすると救えないと、もうなぜ自分は救えないんだろうと自分が小さく見えてきて、どんどんうつ状態になっていくと。つまりカウンセリングというのは目の前の人を本当に救う作業ではなくて、
はい、
その人が自分自身を自分で救えるような何らかの種まきをして差し上げることしかできないんですね。
あ、なるほど。
ですから私はいつもカウンセラーというのは農業をする農民のようなもので、
うんうん、
種まきをするのが仕事であると。さまざまな方が来られて、 それぞれ違う心の土壌を持たれている。土壌というのは生き物の土壌ではなくて地面の土の土壌ですね。
はい。
ですから目の前に来られた方の心の土壌を素早くこの判断をして見抜いて、この人にはどんな種をまいたらいいだろうと、どんな種をまくとこの人が自分でそれをうまく育てて花を咲かせてくださるだろうというのを見極めて種をまくという仕事、それがカウンセラーなんですけれども、とはいえそのカウンセリングには30分とか1時間とか、多いともっと最長は5時間やったことがあるんですけど、
5時間も
時間がかかりますので、私の一人の身分でできる限界があるんですね、そこで著書を通じて多くの方に、自分自身で自分の心に種をまいていただくセルフ種まきのような本が書けないだろうかと考えてみたわけです。
なるほど、
はい。
するとこちらの方、そうですね、例えば読まれた方は、質問、先生の言葉とそして質問事項がありますので、それを自分で読んで自分で考えて、自分自身の力で幸せの種、自分に合った幸せの種を見つけていくという感じの作りになっているわけですね。
そうですね。私が、これはとても良い種になるだろうという、長年の経験に基づいた言葉というのを55個ほど選び出しているんですけれども、それぞれを読んでいく中で自分でそのそれぞれの言葉に反論したり絶賛したりしていただく仕組みになっているんです、
なるほど。
それによって、専門用語で複眼的思考というんですけれども、複眼というのは、2つの目で物を見るという意味なんですけれどもね、反論と絶賛を同じ人が両方行うことで心の中でバランスが取れてくるんですよね。
なるほど。
物の考え方というのは、決まりきった一つの考え方というのはできなくて、ちょっと見方を変えると全然違ったものに見えてくるので、常にいろんなことを複数の見方で、物を考えていくことができると、人生で起きてくるさまざまなことも多面的に価値を見出しながら、うつ病態になることなく生きていけるということができるわけです。
なるほど。
そんなことを自動的に本の中でやっていただこうという仕組みなんですけれどもね。
なるほど。やっぱり普段カウンセリングに来られる方で、悩みを抱えている方、
そうですね、
ネガティブな思考から抜け出せないっていう方も多いわけですよね。
そうですね。結局何か自分なりのものの考え方に凝り固まっていらっしゃるので、そこに刺激を与えて、さまざまなものの見方をしていただけるような本にしてみたということですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
ではその次の質問なんですけども、生きがい論、先生が書かれた生きがい論に書かれています、人生は思い通りにならないことに価値があるという言葉、こちらが僕らの中でもその逆説的に聞こえるというか、逆なんじゃないだろうかなんていう反論があったんですが、これはどういった意味だったのかをご説明いただけますでしょうか。
これは正確に申し上げますと、人生は思い通りにならないからこそ価値があると書いてあるんですけど、
すみません、からこそ、
むしろさらに強力に書いてあるということなんですけれども、
なんかますますどういうことだろうと思ってしまうんですね。
私のところには人生が思い通りにならなくて人生にがっかりして落胆して絶望なさっている方々がたくさん相談にいらっしゃるわけです。そんな方々は心の中で、人生というのは思い通りになればなるほど価値があると思い込んでいらっしゃるんですよね。しかし実際には人生では思い通りにならないことの方がはるかに多いわけです。したがって、人生の大半を構成している思い通りにならない物事についていかに価値づけをしながら生きていくかというのが人生ではとても大切になってくるんですよね。
思い通りにならないことに価値を見出す、
次々にその日常的に目の前に現れてくる思い通りにならないことに価値づけをしながら価値を見出しながら生きていくことができる人というのは、決して鬱にならないということなんです。で実際人生というのは私も著書の中で、いろんな証拠事例をもとに紹介していますけれども、試練の組み合わせなんですね。試練というのは自分を試して練り上げるという漢字を使うんですけれども、ですから単なるその困難とか苦難とかで辛いことではなくて、自分を試して練り上げるというそれそのものが価値を持ったさまざまな問題のことを試練と呼ぶわけですけれども、 まあ、人生というのはそのような試練の組み合わせであって問題集というような私は考えで本を書いておりますので、
はい、
試練つまり思い通りにならないことというのがたくさんあればあるほど人生に大きな意味と価値が生まれてくるというふうに私は考えて強調してるんですよね。
なるほど。
だからこそ、まあ、人生は思い通りにならないからこそ価値があるのだと、
うんうん、
そこにどう価値を自分で見出して生み出して生きていくかということが人生の素晴らしさなのだということを強調しているわけです。
なるほど。 ありがとうございます、
はいはい、
で続きましての質問なんですが、
はい、
今回 その幸せの種また生きがい論、はい、何冊分もの情熱を注がれたとお聞きしたんですが。
そうですね、
はい、まあ、独創的なアイデアだと思うんですがこちら思いつかれたきっかけあとご苦労されたお話などありますでしょうか。
まあ、先ほど
そうです、ね、
カウンセラーには種まきしかできないというお話をいたしましたけれども、
はい、
目の前にその読者ご本人が座っているわけではないので、どのようにして私の知らないところで、多くの方々がそれぞれの別の悩みを抱えてこの5本を読まれるという制約条件の中で多くの人に効果をもたらすにはどのような仕組みが必要だろうかといろいろ考えてみたんです。
はい、
まあ、カウンセラーは結局のところ種まきしかできませんので私がさまざまな種になるような言葉を提供して、
うんうん、
読者の皆様がご自分で、思ったことを書き留めていくことで種を増やしたり水をやったり光を当てたり根を張らせたり茎を伸ばしたりして、
うんうん、
ご自分で見事な花を咲かせていただけるようなそんな本ができないかと構想をしてみたわけですね。
はい、
それでそのような中で一つの言葉に対して反論したり絶賛したりすることによって、複眼的にものを見ると多面的にものを見るという複眼的思考を進めていただいて、
はい、
バランスの取れた考え方を身につけることができるような、
はい、
まあ、そんなアイデアを生み出してみたということなんです。です
から
自分の現在の悩みと結びつけたり何度も読み直したり書き足したり修正したりしていただいて、
うんうん、
継続的に、まあ、発展的に自分を高めていけるような仕組みを考えてみたという形ですね。
はあ、なるほど。ありがとうございます。ではですね、最後にこちらの本をまだその読まれていないリスナーの皆さんに、飯田先生からメッセージをお願いいたします。
はい。まあ、この本は私が長年のカウンセラーの経験を通じて、発見してきた人生に悩む方々を救うために有効な言葉と役に立つ言葉というものを集めてあるんです。そういう言葉というのは多くの人々が心の奥で誰かにこんな風に言ってほしいとか自分はこんな風に考えてるんだけども誰かその道の専門家からそうなんだよと太鼓判をしてほしいとか、
うん、
そう思っている言葉というのがたくさん書いてあります。またわざと刺激的な言葉も書いて読者の方々の価値観に揺らぎを与えたりなんでこの人こんなことを書くんだろうと疑問も持っていただくことで、何か効果をもたらそうとしたりいろんな工夫もありますので書き手である私の、意図も察しながら楽しんでいただけると何倍も楽しく読んでいただけるのではないかと思うんですね。そしてこの本を身の回りの人にもぜひプレゼントして身の回りにも広げてお互いに自分が何を書いたかというのを見せ合うことによってですねお互いに身の回りの仲間と一緒に幸せの種まきをし合えるような環境を作っていただきたいんです。そうすると身の回りの仲の良い連中と一緒に幸せの種まきをし合えるという、まあ、これ以上ない喜びというものが身の回りでできてくると思うんですね。そして楽しみが広がってくると思いますのでぜひやってみていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございます。
はい、
以上電話インタビューでした。すごいね、お声からですね、すごい優しい方っていうか、こう、なんて言うんでしょうね、こう落ち着くオーラが出ててね、これは確かにカウンセラーとして人気があるんだろうななんていうふうに感じてしまいました。飯田先生、本当にお忙しい中ありがとうございました。では書籍情報です。幸せの種、あなたを守り高めてくれる光の言葉、飯田文彦著、彩雲出版より税込み1470円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。いや本当にねユニークな作りなんですけれども、一日ねどっか好きなページをパッて開くっていう気軽さ、そして書いてある言葉はですね本当になんかうんって考えさせられる言葉が多いんですよ。なのでこれ読んだ人によっていろいろとね違う意見が出てくると思います。まあ飯田先生も電話口でおっしゃってましたけども、まあその人その人にやっぱりそのあった土壌というものがあるので、まあぜひ悩みを抱えている方とかね、ちょっとなんか最近イライラしがち、またなんか塞ぎ込みがちなんていう人はこういった本で、自分自身を変えていってはいかがでしょうか。本当に気楽に楽しめる一冊です。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。